Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 16, verse 11.
詩篇16編11節を開けてください。
You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.
あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。
The title of today's message is Relationship with God, Part 8.
今日のメッセージのタイトルは神とつながる、そのパート8になります。
Today we are looking at the 8th and final part of a series of messages on Psalm 16.
今日は詩篇16編のメッセージの最後、第8部になります。
This psalm is a prayer for protection, but it is also prophetic of Jesus.
この16編は守りを求める祈りだということでした。それと同時にイエスを予言する内容でもありました。
Through faith in Jesus, we become part of His body, and therefore this psalm is about our relationship with God too.
私たちはイエスに信仰を持つことで、イエスの体の一部となります。その意味でこの16編は、私たちと神とのつながりについてのことでもあるんです。
As we examine these verses, we can learn more about relationship with God and what it means for our lives.
ここを調べていくことで、神とつながるということ、そしてそのことが人生にどんな意味を持つかをより学ぶことができるんです。
In the previous seven parts of this series, we've covered 25 principles of our relationship with God.
これまで7回にわたって神とつながるということの原理原則を25個見てきました。
If you've missed any of those messages, they can be downloaded from our church website, which can be found at www.shininglightschurch.org.
もしそれらの25個の原理原則のいくつかを聞き損ねた方は、私たちの教会のサイトをダウンロードして聞いてみてください。Shining Lights Church で、出てきます。
There are three more things we can find in today's verse about relationship with God.
今日の御言葉ですが、神とつながるということについて3つ原理原則を見ることができます。
Let's look at these things now.
ではそれらを見ていきましょう。
The 26th principle of our relationship with God is that He shows us the right way.
26個目になります。原理原則26個目。神は正しい道を示される。神は正しい道を示される。
The first part of verse 11 says, You make known to me the path of life.
今日の御言葉11節に、あなたは私に命の道を知らせてくださいますとあります。
As we read these words, the first thing we can see is that God reveals the path to us.
この御言葉からまずわかること、それは神が道を明らかにされるということです。
It is a narrow path.And many people miss it. But if we are in relationship with God, He shows us how to find it.
神の示す道とは狭い道です。そして多くの人がその道を見逃しているんです。 けれど神につながっていればその狭い道の見つけ方を神が示すというんです。
When we live in relationship with Him, in all that we do, God will reveal the path which leads to life.
神につながって生きる者たち、その者たちが行うすべてにおいて、神は命に至る道を明らかにしてくださるんです。
During our life on this earth, we have decisions to make. With God, we can know the right choices, so those decisions lead us to life and not to death.
この私たちが地球上で生きている間、物事を決めていかなければいけない、その時々に、神が正しい、神を通して正しい選択は知ることができます。そして、それらの正しい決心、それは私たちを命に導いていくものなんです。
Those decisions can also bring life and not death to others.
神を通して知った正しい決心は他の人にも命をもたらしていきます。神を知って、神を通して知れた正しい決心、それが他の人にも命をもたらすんです。
Sometimes our choices we make with God's guidance might seem like foolish ones to those people who don't know God.
この神の導きによって行った決心というものが、時には神を知らない人たちには馬鹿げているようにも思えたりすることがあります。
Leaving behind a stable, well-paying job and going to a foreign country as a missionary might seem crazy to those in the world.
安定した高い給料の仕事を捨てて、宣教師として外国へ行くなんて、この世の人々には全く気違いじみているように取られるかもしれません。
Those who follow God know that God's way leads to blessings far beyond what the world can give.
けれども、神をフォローしている人たちなら、神の道はこの世が与えてくれるものをはるかに超える恵みに至るんだということを知っておられるんです。
Turn with me to Matthew 7, verses 13 to 15.
マタイの福音書7章13節から15節を見ます。マタイの福音書7章13節から15節です。
Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it.
狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。
But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.
命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀です。
Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves.
偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。
The world can be a confusing place. There are many choices we face during our time here.
この世は混乱が多い場所です。でも私たちはその中で多くのことを決めていくのです。
Even things that look good, even people who seem to know what they are talking about, might be advising us to do things that ultimately destroy us.
自分こそ物事をよく知っているんだと思い、そして傍目からもよく見える人たちというのが、最終的に人の破壊につながるアドバイスをしたりするんです。
How can we be certain to make the right choices?
正しい選択。正しい選択であるという確証になるものは何なのでしょうか?
Only by God's help.
それは、その選択が神の助けによるものということです。
Only if we are in relationship with Him can we have the guidance to stay on the right path and not go off following one of the false ones.
人が正しい道にとどまって、偽の道へ、間違った道へと外れていかないガイドになるものは、神とつながることだけなんです。
Don't trust your own instincts.
自分の勘に頼ってはいけないのです。
Don't follow after false prophets.
偽預言者をフォローしてはいけないのです。
Turn to God.
神に信頼を置くのです。
He will show you the right way to go.
神は必ず行くべき正しい道を示されるのです。
アーメン。
アーメン。
The 27th principle of our relationship with God is we are contented.
神とつながるということの原理原則27個目は、私たちは満足する。私たちは満足するです。
The second part of verse 11 says, You will fill me with joy in your presence.
今日の御言葉11節に、あなたの御前には喜びが満ちとあります。
The King James Bible says, In thy presence is fullness of joy.
キング・ジェームスバージョンは、主の臨在の中、私は喜びに満たされるとあります。
The Hebrew word translated in the NIV as fill and the King James as fullness is sobah.
新改訳聖書の満ちる、そしてキング・ジェームスバージョンの満たされるという言葉のヘブル語なんですが、これはそばです。
This word means satisfaction, full with food or joy, one'sFill to contentment.
このそばの意味は、食べ物とか喜びで満足する、それから満足感に満たされるというものです。
The implication is, as we enter the presence of God in prayer, He satisfies our deepest desires with the joy that only He can give.
この御言葉は何を暗示しているかというと、私たちが祈りを通して神の御前に出るとき、神にしか与えることのできない喜びが、私たちの心の奥底にある願望を満足させるということなんです。
There's a deep yearning for something within all of us. And that is a hunger for God.
人の心の奥底には、人が切に願っているものがあります。それは、神を求める心なんです。
If that yearning, that hunger is not filled up by God, either we will do our best to ignore it or try to fill it with other things.
その心の奥底のものが神によって満たされなければ、人は神を無視することにベストを尽くすか、他のもので埋めようとするかのどちらかを取るのです。
Let's turn to John chapter 4, verses 13 to 19.
では、ヨハネの福音書4章13節から19節を見ます。ヨハネの福音書4章13節から19節です。
Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again.
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。
But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.
しかし、私が与える水を飲む者は、誰でも決して乾くことがありません。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming back here to draw water.
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
He told her, Go, call your husband and come back.
イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。
I have no husband, she replied. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband.
女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。
The fact is, you have had five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true.
あなたには夫が五人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
Sir, the woman said, I can see you are a prophet.
女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。
What is really going on in this woman's life?
今読んだこの女性の人生に何が起こっているのでしょう?
She was trying to satisfy her deep spiritual thirst with men.
この女は彼女の霊的な渇きを男性で満たそうとしてきた人です。
The problem is, although it's a great thing to have a good spouse, if we look for, to them for spiritual satisfaction, they'll let us down.
その彼女に存在している問題はこういうことです。確かに良い配偶者を持つことは素晴らしいこと。でも、配偶者に対し、霊的な、自分の霊的な満たしを求めてしまうと、人は必ず意気消沈するのです。
The woman had been continually disappointed in this way by one lover after another.
この女は、次から次へと自分が愛した人に、失望し続けてきていたのです。
Only in Jesus can we find the true satisfaction our spirits are craving for.
人が霊的な本物の満足を見出せるのは、キリストにあって満たしを願い求めること、それだけです。
When we have Jesus to satisfy our spiritual thirst, we start to learn how to be content in life.
人が霊的な渇きをキリストに満足させていただくとき、人は人生に、自分の人生にどう満足していくのかを知り始めます。
Let's turn to Philippians 4, verses 12 to 13.
では、ピリピ人への手紙4章12、13節を見ます。ピリピ人への手紙4章12、13節です。
I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.
私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、悪ことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
I can do all this through him who gives me strength.
私は私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。
Having God-given contentment in Jesus doesn't mean we are no longer motivated to do anything.
キリストにある真の満足を神に与えられているということは、もはやそれ以外のものには何も興味が湧かないということではありません。
Rather, it means we no longer find identity in the external things of life and in the outcomes we may get, because our identity is found in Christ.
キリストにある満足を持つということは、人生を自分の人生の人生を外から見て、または自分が手にする結果の中にアイデンティティを見出すことがなくなるということです。なぜなら、自分のアイデンティティをキリストの中に見出すからです。
The Apostle Paul had found contentment.But he didn't stop trying to take the gospel to as many people as possible because he was contented.
使徒パウロはこのアイデンティティ、この満足を見出したのです。そしてできるだけ多くの人に福音を伝えることをやめることはしません。人に福音を伝えることをやめようとはしませんでした。
Conversely, contentment gave him the ability to no longer worry about what might happen along the way while he took the gospel to people.
彼の得た霊的満足が福音を人々に伝えることで、ことによって自分に起こるかもしれないことなどには心配しない力量を与えたのです。
When we prayerfully come into God's presence and allow His joy to fill us, we are contented, and this gives us the freedom to not worry about outcomes.
人が 神の御前に出て祈り、神の持つ喜びに満たされるのを求めるとき、心は満足し、その心は結果を恐れず、真に心が解放されます。
It gives us the freedom to boldly take the gospel to others, not worrying about what they think of us.
その解放された心で、自分が人からどう思われるのか心配することはなくなり、大胆に人に福音を伝えられるようになるんです。
Our identity is no longer found in what others think of us, but in Jesus.
つまり、自分のアイデンティティがもはや他の他人が考えるようなもののうちにはなくて、キリストの中にあるということなんです。
アーメン。The 28th principle of our relationship with God is there are endless rewards.
さあ、神とつながるということの原理原則の最後になりました。28個目です。28個目は永遠の報酬です。永遠の報酬。
The third part of verse 11 says, with eternal pleasures at your right hand.
今日の御言葉11節に、あなたの右には楽しみがとこしえにありますとあります。
When we looked at part 6 of this series of messages, we noted that the right hand referred to the position of strength.
日本語の聖書には右とありますが、英語は右手となっています。この右手というのは第6部で見たように、メッセージの第6部で見たように、力の存在する位置を指しているということでした。
With his right hand he empowers us to do his work and he also rewards us.
神の働きをするために、神はその右手で力を授け、そしてまた報いを与えるというのです。
His rewards are never ending.
神から来る報酬に終わりはありません。
His rewards are pleasurable to us, more pleasurable than any of the pleasures the world can offer.
神のくださる報酬は喜びを与えるものであり、それはこの世の何者にも勝るものです。
Unlike the things the world offers, the pleasures God gives us don't have any negative side effects.
その報酬はこの世が与えるものとは違って、自分が思ってもみないネガティブな結果など出てきません。
God rewards us from His strength.And he has an eternal supply of rewards.
神の報酬とは、神の道から出てくるもので、永遠に尽きないのです。
Let's look for our last verse today, Isaiah 40 verses 10 to 11.
では最後の御言葉を見ます。イザヤ書40章。10節11節です。イザヤ書40節10、11節です。
See, the sovereign Lord comes with power, and he rules with a mighty arm. See, his reward is with him, And his recompense accompanies him.
見よ、神である主は力を持って来られ、その右腕で術を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。
He tends his flock like a shepherd. He gathers the lamb in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those who have young.
主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。
Relationship with God brings rewards far greater than anything the world can offer.
神とつながることによる神からの報酬はこの世が与えるどんなものよりずっと素晴らしいものです。
In the short term, we might have trials, pain and suffering, but in eternity we have endless rewards.
人生において試練や痛みや苦しみを味わうことはあっても、それは束の間であって、永遠の報酬が待っているのです。
God's power is unlimited, and the rewards He gives to His people never end.
神の力に限りはありません。神を信頼する者に、神が与える報酬は終わりはないのです。
Everything in this world will eventually pass away, but those who have relationship with God through His Son Jesus will spend eternity with Him.
この世のものはすべて消え去ります。でも神とつながるものは神の一人子イエスを通して永遠なのです。
If you haven't gotten to know him yet, come to him today.
あなたがもしまだこのイエスをあなたの心に迎え入れていないのでしたら、今日つながってください。
アーメン。